藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は鰹節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、藤沢のサッカー情報からチーム情報もろもろ世界の情報まで、まあ、適宜お伝えしていく番組でございます。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、ブリ様を一緒に上昇していこうという魂胆の番組です。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで始まりました。さあ、エブリサ代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、先週はゲストで紅葉アーセナルの皆さんが来てくれましたね、はい、賑やかでした、
うん、
6名来てくれて、桜井さん、ちょっと我々、
はい、
反省しなきゃいけないことがあります。
何ですか何ですか。
J リーグの選手カバーしきれない問題、はい、
あ、そうですね。まあ、いきなり選手の名前言われて、いやでも
申し訳ない、
シオン選手は
福田翔じゃないですか。
あ、そうそうそうそう、あのアーセナルのファンはベルマーレの福田翔選手だったんですけど、はい、福田翔選手とちょっと間違えちゃいました、
ね、あ、なる、あ、そうですよね、はい、我々ね、
あ、そうそうですね、
ドイツのボーフムかどっかのね、行きましたもんね。
はい、
翔選手、24歳。
そうですね。
はい、福岡県北九州市小倉区、小倉南区出身のプロサッカー選手でございまして、はい、北九州市小倉と言いますと、私の奥さんの、地元です。はい。なので、ごめんなさい、本当北九州のね方々が聞いたら申し訳ないです。ちょっと怖かった。
そうですね。ただやっぱ結構ベルマーレさんのファンの選手たち多いんで、
そうですね、
ちょっとベルマーレチェックしないと
さ、ね、抑えとかないとダメです ね、はい、ですね、やっぱり湘南のチームですから、はい、フォワード背番号は19、
うん、
あ、スタートは今治からスタートなんですね。
そうですね、東福岡って書いてありますね。
あ、東福岡ですか、
はい、
わあ、名門中の名門だ、うん、長友選手とかも東福岡とかでしたね。
そうですね。
あと我々が幼い頃で言ったら、あの本山選手とか、
はいはい、
東福岡。
そうっす。あとうちの選手で言うと脇野くんが東福岡。
あ、そうなんですか、
はい、
で
キャプテンで全国優勝してるんですよ。
はいはいはいはいはい、
だから3個下ぐらいですかね、福田翔
君。脇野さんって今
27か6ぐらいですね。はい、
じゃあギリ被ってない、
被ってないんじゃないかなと思います、はい、
ぐらいなんですね。なので皆さん、福田翔選手覚えておいてください。我々も覚えます。
はい、
はい、よろしくお願いいたしますみたいな感じだったんですけど、話したきっかけもねいろいろありましたけど、まあ選手の終わりにも言いましたが、昔の選手結構見るんすね。
そうですね、ロベカル、まあ、あのフリーキックとかすごいですもんね。
いやいや、あれはまあ見ま流れてくるか、はい、YouTube 見てたら、
ね、ショートとかで上がるんだろうなと。
対フランスのね、はい、どこ蹴ってんだいって言ったらすごい曲がって入るって、ね、ってバルデスでしたね、その当時キーパー、
はいはい、
そしてオリバー・カーンの話も出たりだとか、めちゃくちゃすごいニッチなところ、
はい、
出てきたらどうします。ここでできて、 うわよく知ってんなって あると思うんですよ、
はい、
きっと、
はい
はい、誰ですかね、ちょすごい通なところ。じゃあレコバぐらいは結果結構でかいじゃないですか。
はいはいはい、レコバもだからなかなかだと、
ね、なかなか渋いですけど、はい、でもなんかウイレとかやってた世代からすると、はいはい、絶対にレフティで使いたい。
そうっすね、
人だったですし、
でもやっぱ一個世代が前の選手、それこそバッチョとか、
はい、
バッチョ、バッチョってできたらメジャーじゃないですか、
メジャーっすかね、
でもあれか、世代によっちゃメジャーかそうかって、ででバレージって言われたら世代によっちゃめちゃくちゃメジャーだよって言われちゃいますもんね、はい、うん、フランコバレージ、バッチョ、まあ、どこら辺、僕らの J リーグの選手といったらどこら辺なんだろう、柱谷選手とか、その辺がすごい、
選
手、いや柱谷選手もすごいですけど、多分もっとね、なんか、
はいはい
はい、なかなか渋いところを目つけるなってなりますけど、うんうん、でもミハイロビッチとかかな、
はいはい、ストイコビッチとか、
ストイコビッチ、でもミハイロビッチ出てきてもおかしくないですよね、フリーキックでハットトリック取りましたから、まあ、そうですね、はい、そういだから嬉しいでしょうね、その昔の選手たちといいますか、
うんうん、
あ、若い子に俺知られてるんだ、
はいはい、
YouTube のおかげで、
うん、
だからあれらしいですよ、そのそれで言うと、サブスクで今音楽結構聴けるじゃないですか、
はいはい、
だから懐かしの曲が昔より圧倒的に聴かれるようになったらしいです、
はいはいはいはい、
だから CD 売れなくなったみたいなね、
はいはい、
お話もあるみたいなんですけど、うん、昔の曲に触れる機会が若者増えたらしいですよ、
なるほど、
意外とその VTuber だとその配信者界隈とかでなんか歌を配信する機会とかあるんですけど、はいはい、若い子がなんか昭和歌謡とか普通に歌ってたりするんで、
うんうん、
いやそれ自分も知らないみたいな、
はいはいは
い、自分も知らないけど
なって、
だから YouTube とかああいった、ね、影響って思わぬところにね、
うんうんうん、
影響を与えてるなと思いますね、なんかこれ面白いです、
はいはい、
いやこれで言うと、まあ今お話がいろいろありましたけど、トップチーム、
はい、
試合がありましたと、
はい
はい、6月15日日体大 FC さんとね、
はい、
やって結果は引き分けということになっちゃったんですけど、桜井さんこれどうなんですか、もう終わりですか、
まだリーグ戦は終わってないんですけど、
じゃあ1位にならなきゃいけないわけですもんね、
そうなんです、ブロックの中で1位にならないといけない、
大丈夫なんですかこれ、
はい、ちょっともう今5試合終わって3勝1分け1敗なんですけど、
はい、立派な成績ですよ、
はい、
でも1位じゃないとダメなんです
か、まだ残り9試合あるので、
うん、
まあ、まだまだ全然分かんないんですけど、
はい、
今上位にいるチームで直接対決が残ってるチームはまああの直接対決で勝てばいいんですけど、
はい、
もう直接対決終わってるチームで上位にいるチームが小野寺さんがいるんですよ、ね、
今2位につけてる、
はい、4勝1敗で
勝ち点で言うと、まあ、試合数は同じで、
はい、
勝ち点は2差、
2差なんですね、
なるほど、
はい、だこの小野寺さんがもう我々と直接対決しないので、
うん、
こうどこかと引き分けとか負けとかなんないといけないということで、我々の自力優勝っていうのは今ないっていう状況ですね。
じゃあ小野寺さんがどうにかならないと自力優勝復活しないってことですか、はい、
そうです、そうなんです、
ちょっとなんかあれですね、なんか小野寺さんはやっぱ、はい、いやどのチームも関わることになるんですけど、うん、やっぱ一番その我々の急所というか要点を抑えてるチームですね、なんか毎回順位とかも含めてですけど、
そうですね、
はあ。小野寺さんは点取ってますね、得点18、多分、はい、この全チームの中で一番取ってんじゃないですか、うんうん、点得失点差もプラス12ということで、我々がいわゆる小野寺さんに次いで得失点差でいうとプラス9ということで、はい、2番手につけてるわけですね。小野寺さんに勝ちそうなチームないんすか、どっか止めてほしいですよ。
そうですね、まあ、この放送の次の日曜日ですねに、あの小野寺さんと日体大さんの試合があるので、まあ、これは結構いい勝負になるんじゃないかなと思います、
ね、日体大さんは我々 の、ね、あの戦いで引き分けたチームではありますけど、はい、何を隠そう現在グループ B の首位スペリオール FC さんに勝ってるんですよね、
はい、そうですね、
土つけてるんですわ、うんうん、そしてスペリオール FC さんはなんと小野寺さんに 3-0 で勝ってる、
はい、
単純計算日体大さん、
はい、
5-0 で勝ちます、
はい、 単純計算すると
。何笑ってんですか。何笑ってんですか桜井さん。真剣に言ってますよ僕は。
単純計算すると、ね。
単純計算、はい、5-0 で勝つんじゃないかと思ってるんですけど、はいはい、どうですか実際。
はい、
日体大さんどこでやるんですか次。日体大さんと
日体大さんはなんか無観客試合らしいんですけど、まあ、日体大 の、まあ、あのグランドの方でやると聞いてます。
無観客試合ってなんですか、
はい、いやなんか大学の中に入っちゃいけない、はい、入れないみたいな、なんかそういうのもあるみたいです。
ごめんなさいちょっと例えあれかもしれないですけど、
はい、
なんかね、呪術廻戦で言うと帳張ってる誰も入れないみたいな、
はい、
絶対、
はい、
領域で戦うってことですよね日体大さんの。
そうですね、だからかなり有利だと思うんですよね。
はい、応援いけないんだ小野寺さん。じゃあ
そうですね、なんかあんま良くないなとは思うんです
よ。いやそうですよね、はい、そうで よかった言ってくれて、
良くない、
良かった桜井さん言ってくれて、
いやそうですよね、社会人リーグなんで、
はいね、目に止まらないと。
そうですね、ちょっとあんま大学のルールとかちょっと困る
持ち込まれてもね、は
い、そうなんですけど、まあ、ただ今の我々の状況だけで考えると、
はい、
すごい日体大さん有利で、
まあ、そうですね、
小野寺さんにこうちょっと土をつけてほしいなというところですね、まあ、
は
い、
完全にポジショントークに申し訳ない、はい、いいぞ日体大って気持ちいいですよ今は、はい、本当は見れた方がいいけど、はい、今はちょっとなし、
はい、そうなんです、 で本当このあのこの2部リーグって一発勝負しかないんで、はい、ホーム&アウェイじゃないんで、
はい、
あのホームかアウェイってなんかあのたまたまなんですよ。で我々
たまたま、
はい、日体大とやった時は我々がホームだったんですよたまたま、うん、なんでカモメでやったんですけど、
そっか、
はい、もし相手のホームだったら
日体大行ってた可能性あったんだ、
はい、ライブ配信もできないと思いますし、
はいはいはい
はい、観客も来れなくてなんかツイッターの速報だけみたいな、そういう世界線もあったっていう。
なるほど、今回に関してはじゃあ、はい、あの無観客でいいですけど、はい、他の時だとね多分やってた方見せた方がフェアだと思うんです よね。なんか見せちゃいけないものあるのかってやっぱ、
うんうん、
ね、あの不安になっちゃいますから、
はい、
これはフェアというかクリーンにした方がいいんでね、
うん、
であの聞きましたよ、
はい、
あの開始時刻試合の、
はい、
何時ですか。
朝8時
、はい、いや小野寺さんきつすぎるだろう。
そうですね、
無観客で応援に行けない、はい、さらに開始時間朝8時、
はい、
大人がきつ
そうなんですね。ただ小野寺さんもあの企業チームなんですけど午前中サッカーの練習してるんですよ、はい、で午後仕事してる人たちなんで
日体大シフト引いてたってことですか。
割と日体大に近いチームではあるんですけど、
なんだなんだエブリさ8時って言われたら絶対無理でしょ、はい、
絶対無理だ。
朝強そうな人誰もいないですよ見た感じ。
そうですね、はい、な去年も神奈川大学と9時からキックオフとかありましたけど、やっぱ体動かないですよねやっぱり、
いや動かない動かない。
夜練習して夜9時から練習してるんで
全然時間違う、戦えるわけがない。そんな、うわーそうなんだ。じゃあこの小野寺さんの情報はに小野寺さんの誰かの X なのか、
そう
です。あれですか、県リーグから、
はい、あそうですね、
更新されます。
終わった後は、はい、結果が回ってくるんで
速報はないって感じ。
速報はないと思いますね。
うわ
お昼ぐらいに多分分かるのかな。
あそうなんだ。じゃあこの日体大さんが勝つと、日体大さんも一応あれですよね、この小野寺さんに勝ったりすると、
はい、
あれまだ俺らワンチャンあんじゃん。
そうそう
っていうラインなんですよね。
今日体大さん6試合やって3勝1分け2敗なんですね、
はい、
もう本当ギリギリのラインで、こうで小野寺さんに勝ったらまだチャンスがある。
そうですね、だって勝ち点13になるわけですもんね、はい、スペリオル FC さんが15で小野寺さんが12なんで勝ち点3上がればそこの合間にボンと日体大さん入れる、
はい、
まあ、つまりは日体大さんからしてみたらもう勝ちしかダメという。
そうですね、ここで引き分けとかだともう優勝はなくなるんじゃないかなと思います、
ね、なるほど、なんか面白いですねやっぱり。
そうですね、やっぱ混戦になっちゃいましたね。
なりますし、なんか分かんないですけど 去年もね一部の時もそうですけど、はい、やっぱ割りかし、まあ、サッカーってまあ番狂わせあるはありますけど、うん、なんか より起きません、なんかその番狂わせとか結構イレギュラーというか、はい、あれどうした、はい、みたいな。
そうですね、やっぱりリーグ戦難しいですよね、いきなりレッドカードとかもありますし、
いきなりレッドカード、うん、
なんかこう全部勝つって難しいなと思います、
いきなりレッドカードってどういうことですか、そのあまあイエローかなと思ったら急にジャッジが厳しくてレッドカードで、そうそうですね、マジですか、はい、みたいな、
は
い、
もう前半で1人退場とかありますからね。
なんですかね、そのなもう11人名前覚えるのしんどいとかからですか、なんか1人減らした方が楽だからみたいなちょっとええかみたいな、それぐらいじゃないと考えられないですよ、そんなレッドカードはその、はい、いやこの辺のジャッジカンファレンスみたいな、そういうのってどうなってんですか、県連リーグ一応 JFA 管轄ですよね。
あ、そうそうですね、で神奈川県サッカー協会から、まあ、派遣されてるんですけど、うん、一応まあなんか問題あったら、まあ、なんか割り当てをなんかなくなるとかなんかいろいろあるみたいですけど、はいはいはい、でもやっぱり難しいっすよね。
難しいっすね、はい、でもなんか思ったんですけど、このレフェリングとかもまあ、いわゆる下のカテゴリーとか関係なく、うん、そう本当に J リーグ基準というか、はい、レベルが上がってったりするとなんかね日本の今後のサッカーもだいぶ良くなりそうですよね、
う
ん、
はい、そうですね、ほんとあのちょうどあの僕 YouTube のピボットって番組好きなんですけど、
僕も大好きです、はいあのはい、佐々木さんがやってる、
はい、そうですね、はい、あの三木谷さん、あの、はい、ヴィッセル神戸の三木谷さんが出演してて、はいはい、なんかサッカーを語るみたいな回があったんですけど、はいはい、三木谷さんもその審判がやっぱりこう J1 とかでも、うん、まあ、やっぱアマチュアの人たちがやってると、はい、だからまあそこはこう J1 とかだけでも、もうプロ審判だけでやると か、はい、なんかそういうのが必要なんじゃないかって言って、ね、まあ、その通りだなと思って、さすがにちょっと県リーグでそういうあれは
まあまあまあそうですけど、
でもそういう、こうプロ審判みたいなカテゴリーができることによって、なんかこう下からもやっぱりそこを目指してみたいな人が増えると思うんで、はい、なんかすごいそういうのをやってほしいなと思います。
そうですね、なんかプロ審判のコミュニティができたとしたら、はい、まあ、そういったものが J2、J3、うん、JFL とかに多分降りてくると思うんですよね。 そうですね、その経験値というか、うん、体験したものがね。ちょっとね、審判は、まあ、前回もね、あの今はいないですが穴水さんとお話しましたけど、はい、まあ、文句の言い方とかを考えつつ
そうですね、
うまく付き合って、いやだからそういうことなんですよ、やっぱ、やっぱ審判もね人間なんでムカついちゃうんで。
そうですね、
プロだ、私はプロの審判ですっていう感じでやってたら多分結構、まあ、金もらってるからフェアでいこうっていうのになると思うんですよ、はい、うん、で普通に仕事しててなんか、いや本当はやりたくなかったけどなんかすげえお願いされたから、いやじゃあいいっすよみたいな感じでやりに行って、そしたら自分より年下のやつにふざけんなって言われたら、あ、いレッドカードって、まあ気持ちわからんくもないで聞いてる皆さんも多分そう思うと思うんですよ、はいはい、ある程度、いや当事者だったら嫌ですよね、うん、プレイヤーだったらちょっと待ってくれよってあ、なのでまあこういった、まあ、これをね面白にしちゃ良くないかもしれないですけど、僕はエンタメとして、あ、こういうレフェリングになるんだっていう面白みもあります。
はい、
あ、カード出ないんだみたいな、うん、そんなだとめっちゃ後ろからがっつり行かれちゃうよこの後っていう、はいはい、まあ、そういったところがね僕、面白いなと思って、うん、権利を見てますけども、さあこの後も、まあ、イベントがね、まあ、まずはあるわけですけども、あ、まずあれですか、 FC 厚木さんとの試合がありますね。
そうですね、7月の頭に、
はいはい、
FC 厚木さんとリーグ戦ですね、
で
これは厚木の及川球技場、
球技場、
はい、で6時からと、
6時からところです、ね、もちろん無料。
あ、そうですね、はい、
ここは無観客じゃないですもんね、見に行ける。
そうですね、見には行ける、
これをホーム扱いですか。あ、でも厚木さん、
厚木さんのホームですね、
はい、厚木さんのホームでやれるってことですね、はい、はいはいはい、無料で見られるんで、でぜひね、フィジカルバトルとかあのちゃんと激しいんで。
そうですね、でその一昨年2部だった時にも厚木さん確か同じブロック で、
あら、
なんかその前も確か同じで、で厚木さんすごいちょっと今もそうか分かんないですけど、はい、めちゃめちゃ速いフォワードが一人いて、
はい、
でめちゃめちゃ引いて守るんですよ、
はい、
でカウントボーンって蹴ったやつにめちゃくちゃ速いんですよ、はい、なんか 高校時代陸上やってたみたいな選手が一人いて、でその選手がぶっちぎるみたいな結構面白いチームで、
面白いチームです どうですかなんとなくですけど、はい、今まで見てた感じ、はい、エブリスが苦手な戦い方してくる相手じゃないですか。
そうですね、だそこのリスク管理とかっていうところはポイントになると思うんですけど、
まああとね絶対に言うもんじゃないですけど、はい、まあ、ちょっとねあの年齢を加えて遅くなっててほしいですね
まあそうそうですね、ちょっと まだいるのか分かんないですけど、
ちょっと大人な感じの、はい、ね、しっとりとしたプレイヤーになっててほしいな。
そうですね、
うん、ちょっとあの裏に抜けないでちょっとポストプレーが中心になってるみたいな足速い選手疲れるんだよな。
そうですね、
マークしてるといやぜひね、それあの本当におしとやかなプレイヤーになってること願います、うん、あそういうカウンターチーム分かりやすいです、なんか漫画の。
あそうですね、本当面白いです、なんか本当高校の時にすごいタイムが良かったみたいな話をしました
。でもそれで言ったらうちもね変わってるわけですよね、だってチームメンバーは。
そうですね、はい、
でもそういったところに何とかね対応していきたいというところ、7月6日ですので、皆さんぜひ応援しに来てください。そして7月20日、これってもしかして最後ですか、この休み期間の。
いやまだそのもう1試合あるんです、
ね、もう1試合あるんですか、はいはい、うわー暑い時に大変だ。
そうなんです、それがちょまだ決まってなくて、7月の27日か8月の1週目か、
はい、
どっちかにあります。
これ南 FC さんですか。
7月20日は、はい、南 FC さん、
あこれカモメってことはホームってことですね、
はい、これはホームですね。
うんうんうん、南 FC さんは、まあ、ちょっとまあポイントがあまり稼げていない形ですかね。
そうですね、はい、
南 FC さんの次はどこと戦うって言ってます、
広北さんですね、ベルデルーホ広北さん、
広北さん、広北さんもじゃあその上7にはいないって感じですかね。そうですね、僕思うんですけどやっぱ、はい、あの結構自分たちのゲームやれた、ボールめっちゃ持てた、
うん、
いや大勝でしたねみたいな後の、うんうん、注意以上のチームとやるときマジで気をつけた方がいいです。今回の日体大さんがそうだったんで、はいはい、その時は本当気合い入れて、うん、あの前回はもうなかったと思ってやってもらいたい、
うん、そうですね、
そうなんですよ、前半ねちょっとマジで良くなかったんでね、トップチーム
やられてましたね、
やられてた、後半すげえ良くなったんですよね、
はいはい、後半修正できてた、
だいぶ修正できてた
と思いますけど、
はい、なんか得点の気配だいぶしましたね、はい、なんであとも決めるだけというところでしたね、うん、はい、やっていたこういったね熱い戦いも気温もそうですけども、この夏場の厳しいシーズン、コンディションが大変そうですけども、なんとか乗り切って、うん、1位のね、まあ、チャンスがあるラインまで何とか残っておいてもらいたい、はい、ということで皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。さあイベントごともあるわけですよね。
はい、そうですね、7月は、湯行の盆にちょっと出させていただく、はい、ここで今、
うんうん、
はい、ちょっと調整中のところです
ね。なるほどですね、
はい、
まあ、詳しくはまた SNS 等でリリースしていくわけですかね、はい、情報は。そしてあちょっと待って、なんか今後のラジオ収録予定の欄のメモのところに、はい、ふるさと納税出品についてっていうなんかテーマが、はい、見たことないテーマがあるんですけど、はい、何ですかこれ。
はい、で今ちょっとあの藤沢市の、
はい、
まあ、ふるさと納税にちょっと出品しようという 話がありまして、
はい
はい、今藤沢市ってなんか20億ぐらいマイナスらしいんですよ。あの藤沢で用意してるふるさと納税があんま売れなくて、
はい、
あの他の地域、富士山に住んでる人が他の地域で買う分でこうプラマイでこう20億分出てっちゃってる状態。
めっちゃもったいないじゃないですか、はい、何してるんですか本当にな
ので、まあこう富士沢市とかその富士沢市から委託受けてる業者さんも、まあ、なんかもっとこういろんな魅力ある商品を出したいみたいな話で、はい、まあ、なんかエブリスターとしてなんかできませんかみたいな話をいただいてて、
うん、
はい、であのお隣の鎌倉インテルさんはユニフォーム出してるんですよ、
はい、
でなんかそういうのをちょっとやりたいなとは思っているんですけど、
うん、
なんでちょっとまずはユニフォームとか、うん、まあ、ゲームシャツとかをちょっとやっていきたいなと思ってますと。
なるほど、
はい、であとはそれプラスでなんかこうスポンサーさんとかとこうコラボしてなんか出せないかなみたいなのをちょっと
考えているところではあります。
串焼きでしょう。じゃあ
串焼き
でしょう。そりゃエブリサと言ったらもう串焼き
海鮮焼き、
はい、
海鮮焼いてから凍らして送ります
ね。いやあの海鮮焼きセット。
あセット焼く前で、
はい、あ焼く前のこういう、ね、バーベキューにどうぞみたいな。あ
それいいかもしんないですね。
ええ
ーはい、
なんか分かんないですけど、
はい、
あの冷凍のパッケージ の、
はいはい、
あの半分とかにもあの犬塚選手がめちゃめちゃボールキープしてる、はい、あの格好を乗せるとか、
はいはい、
まあ、シュートじゃないんかいみたいなのあるかもしれないですけど、はい、いや試合を見てる人は犬塚選手のやっぱボールキープ力、
はいはい
はい、
あでもそれいいかもしれないですね、そしたらそのお祭りとかでその海鮮焼き出すじゃないですか、
はい、
でそこの隣にふるさと納税出品中みたいな。
そうですそうです。
やったらなんか映えますね。
そうですよ。
さすがですね。
いやごめんなさい。そんなに今そんなに真剣に考えてないですよ。もう本当に今ここで出たワードなんであんまそんなに鵜呑みにしないでください。ちゃんと考えましょう。で面白いですね。だからあれですよね、その売れる売れないもあるかもしれないですけど、はい、まあ、交換されるかっていうところもあるかもしれないですけど、うん、そこに載ってるっていうのが大事ってことなんですよ ね、 すね。
ブランディングにもつながるっていう話で、
はい、あこういうのあるんだみたいな、
はい、
そうなんですよね。茨城の大洗、ガールズ&パンツァーというね、
はい、
あの美少女たちが戦車に乗って戦うアニメがあるんですけど、
はいはい、
死ぬほどあの交換されてたらしいですから、
はいはい、
とんでもない
交換っていうの、
あのいわゆる納税されてった、ふるさと納税で、
はいはいはい、
すごい。
そこがそのアニメの舞台になっ て、そこのグッズとかが、
はい、
あ
めちゃくちゃ当時話題になりました。
はいはいはい、
んぶっちぎりぐらいの、ね、勢いで出てったらしいですよ。どうやら
じゃやっぱそのふるさと納税でしか買えないなんか限定グッズとか、
ね、はい、
そういう系で、
はい、
は
だからまあ一応アピールっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、ふるさと納税で人気ななんかエンタメと関わってるものをリサーチしていくっていうのが結構いいかもしれないですね、
はい、
最初 あこういう出し方あるんだみたいな、
はいはい、
まあ、言っちゃったらサッカーもエンタメなんで、
うんうん、
エンタメとそういった納税のね、
うんうん、
その引き換えのものがどういったアプローチをしてみんなに魅力を届けてるのかみたいな、
はい
はい、だからもしかしたら選手に協力してもらわなきゃいけないところもあるかもしれないですね。
うん、そうですね、
うん、
なんか愛媛だったかな、なんかバスケットチームの B3 かなんかとかで、
はい、
まあ、サイン入りユニフォームとか
出
してたりとか、
はいはいはい、
ありました。
ああいいですね。だからこういったところでじゃあどんどん選手ももう自分の価値というかね、ブランディングもどんどん SNS で行っていったりとかしていってアピールしていくと、それがどんどん相乗効果になるので、いいふるさと納税ありましたら皆さんね、あの聞いてる皆さんもぜひご意見、はい、あの桜井さんに投げに行ってください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。あお時間もう間もなくです。早いですね、なんだかんだ。
はい、
はい、ということでね、次次節7月6日です。FC 厚木さん18時から及川球技場でありますので、ぜひ皆さん応援しに来てください。改めましてエブリスさんの桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 MC は勝星石川でした。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。